2013年春セミナー、一般講演講義 3-1、 獣の刻印話、デイビッド・カン。
Well, tonight I'm going to talk about very, very, very important topic.
今晩のですね、主題は本当に極めて極めて重要なものであります。
As you know, most of Christians are really interested in this topic to know for sure.
ほとんどのクリスチャンがですね、今晩の主題について知りたいと思うことでしょう。
What is the mark of the beast?
それは獣の刻印とは何かということであります。
There are many, many different speculations.
さまざまなこの獣の刻印についてのですね、憶測が飛び交っています。
Some people think this beast power is none other than Adolf Hitler.
この獣の刻印というのは他でもないアドルフ・ヒットラーのことであると考えている人たちもいます。
Some people think, no, this is Abraham Lincoln.
いやいや、これはアブラハム・リンカーンのことだと考える、主張する人たちもいます。
And some people think, no, it is a Osama bin Laden.
いや、これはオサマ・ビン・ラディンのことだと主張する人たちもいます。
And some people think that, no, this is the American president, you know, Barack Obama.
ある人は、これは、いや、アメリカのオバマ大統領のことだという人たちもいます。
And people have all kinds of different ideas.
いろんな人たちがいろんな意見を持っているわけですね。
This is most talked about Bible prophecy among Christians, as you know.
ご存知のように、クリスチャンの間ですね、最も、話題になる、この聖書の預言なんです。
But as I told you in first night, we have to let the Bible interpret Bible prophecy.
しかし最初の場に申し上げましたように、聖書の預言というのは聖書でもって、解釈していかなくてはいけないんです。
We should not use human logics and thinkings only. We have to let the Bible
人間の考え、
help us to understand its
mystery. 人間の論理を当てはめるのではなくて、聖書的にですね、また歴史に照らし合わせて考えていかなくてはなりません。
There are some key words to unlock the mystery of God.
そして神の奥義、神の神秘をですね、特にはいくつかのですね、キーワード、鍵となる言葉がありまして、
You got to understand what is this,
そういったものを、理解しなくてはいけないんです。
As you know, many Christians nowadays believe that this mark, this beast power is going to offer is none other than the very chip you bury under your skin.
また多くのクリスチャンがですね、この獣の刻印というのは、最近のクリスチャンが考えているのはですね、これはなんかマイクロチップをですね、体に埋め込むことだと、思われています。
This
考えられています。
understanding is widespread just for everywhere, internationally.
もうこのような考えはですね、世界的に広まっています。
How do you take an understanding of the mark of the beast?
ではどのようにですね、この獣の刻印の正しい理解を得たらよいのでしょうか。
Whether you are Christian or not, it doesn't matter.
皆さんがクリスチャンであろうとなかろうと関係ないんですね。
Whether you believe in the Bible prophecy or not, it doesn't really matter.
皆さんが聖書の預言を信じようと信じまいと、それも関係ありません。
This mark of the beast is going to be applied to every living soul on this earth.
獣の刻印というのはですね、全世界のすべての人に、すべての魂に押されようとするものなのであります。
You cannot avoid it.
それを避けることはできません。
It is going to come to you and I someday very soon.
ある日、ある時、いつの日かですね、非常に近いうちにこれが私たち一人一人に迫ってきます。
You are going to receive either the mark of the beast or the seal of the living God.
その時、獣の刻印か神の印か、どちらかを受けることになります。
If you receive the mark of the beast, you are going to be destroyed and die and lost.
獣の刻印を受ける人たちは、その結末はですね、滅びであります。死であります。
You may say, well, I didn't know about that. I didn't have any chance to know it.
いや、 それは知らなかった、これを知る機会もなかったという人がいるかもしれませんが、
God has given you enough chance and time and opportunity to have interest and study in it.
しかしその時までには神様はその、獣の刻について関心を抱いて、そして研究する機会をですね、十分に与えてくださるのであります。
No one is going to have good excuses from this.
その時に誰もですね、弁解の余地はなくなるでしょう。
Your heart knows what I'm talking about.
皆さんが私の言わんとしていることをしっかりと捉えて理解してくださっていると思います。
This is very, very serious matter.
これはもう極めて深刻な問題なのであります。
Okay.Now, even if you believe sincerely that you are going to the north while you are driving down toward the south, it will not take you to north.
北に向かってですね、運転していながら自分は南に向かっているんだと心から信じていたとしても、そう信じたからといって南に行くわけではありませんね。
Even if you believe very sincerely,That sincere faith and beliefs will not take you to the right direction if you're going down to wrong direction.
しかし間違った方向に行っていればですね、どんなに、誠実な純粋な真心から信じていたとしてもですね、そういった信仰を持っていたとしても正しいところに行き着くわけではないんです。
You've got to understand as it is explained and described in the Bible prophecy.
聖書の予言に示されている通りにですね、私たちは描かれている通りに、理解を得ていかなくてはならないんです。
This is a huge subject.
これは本当に何て言いますか、大きな主題なんですね。
Almost impossible to deal with this topic in one hour.
1時間で、話し尽くすことは到底できません。
But only one hour that I have tonight.
しかしまあ1時間しかありませんから。
So what should I do?
どうしたらいいでしょうね。
I will try to go through as fast as I can.
まあ、できるだけ早く進んでいこうと思います。
You may feel dizzy and confused.
かえってクラクラっとね、混乱を覚えるかもしれませんけれども。
I want you to put your seat belt on.
どうかシートベルトを着用してください。
Otherwise you will not understand.
でないとですね、理解しにくくなるはずですから。
I will just try to whet your appetite tonight.
今日今晩ですね、皆さんの、まあ、食欲が出るような方法でお話したいと思っています。
So that you will have desire to study further.
さらなる研究をへのですね、願望が出てくるように。
I want you to ask questions to the pastor and the staff members of this ministry.
その後ですね、皆さんが各自、サンライズミニストリーの牧師先生、スタッフの方々にですね、質問をして、言ってほしいんです。
Then they will help you to understand further.
そしたら、そのさらにですね、なる研究を手助けしてくれることでしょう。
Okay, let's move on.
では、進んでいきましょう。
Now, we are going to drive very fast.
スピード、速度を上げて進んでいきますからね。
You may lose your pace, but that's okay. Just stay on and be patient.
忍耐強くですね。とどまってついてきてほしいと思います。
At least you will get a very simple analogy of the flow of this prophecy, and the end, you will find out about the real conclusion of the prophecy of Jesus.
少なくともこの、基本的な予言の流れを見ることができ、そして結末をですね、しっかり見ることができるはずであります。
Are you ready?
よろしいでしょうか?
Let's go.
行きます。
Okay, the mark of the beast.
Kemono no kokuin desu ne.
The most interested Bible prophecy.
Motto mo hitobito no kyoumi o hiku seishu no yogen de arimasu.
What is it?
Kemono no kokuin to wa?
That's the question.
Nan de shou ka?
Isn't it?
質問ですね。
Okay.Many people are trying to study Bible in order to find out what is the mark of the beast all about.
この獣の刻印とは何かということをですね、知りたくて多くの人たちが聖書を探り調べています。
This is the most serious warning in the Bible. It's the prophecy regards the mark of the beast.
この聖書の中で最も深刻な この予言というのがこの獣の刻印に関するものであります。
Now, when I ask people, okay, now you are interested in Mark of the Beast, then who is the beast power?
この獣の刻印に興味があるという人にですね、私尋ねるんですね。では、この獣の勢力、権力とは何かということです。
And many Christians are answering that I don't know who is beast of power, but it doesn't really matter. Just don't receive the mark of the beast.
ほとんどのクリスチャンがですね、いや、獣の勢力とは何かと知りませんよ。まあ、とにかく、獣の刻印を受けなければいいんでしょうというわけです。
Unless you know who is the beast power, how would you like to find out about what is the mark he's going to make force?
しかしこの獣とは何かということを知らなければですね、どうしてこの獣が、その強要しようとする刻印について知ることができましょうか。
Before we find out about the mark of the beast, that beast power is going to force upon all the people in the world, we must understand who is this beast.
この獣がですね、刻印を人々にですね、強要する前に私たちは、この獣が何かということを知らなくてはいけないんです。
Okay, Revelation chapter 3 verse 22 says,
黙示録3章の22節にこのように書かれています。
He that has an ear, let him hear what the Spirit says upon the churches.
耳のある者は、御霊が諸教会に言うことを聞くがよい。
I hope you brought all your ears today, tonight.
耳のある人、全部耳持ってきたでしょうね。
Not only your physical ear, but spiritual ear.
この肉の耳だけじゃなくて、霊的耳も、持ってきたことを期待しています。
I hope and pray that may the Holy Spirit help you wisdom to unlock this mystery.
この奥義をですね、解くための知恵をですね、聖霊から皆さんが一人一人がいただくことを私は願い祈るものであります。
Okay, now, when we read Revelation 13, verse 11 to 18,
黙示録13章11節から18節を見ますと、
we find the descriptions of the mark of the beast.
そこに獣の刻印について描かれています。
Go ahead and read in Japanese.
11 through 18?
Yes.
では、
11 through 14 first.
Okay. 黙示録11節からお読みし、13章の11節からお読みします。私はまた他の獣が地から登ってくるのを見た。それには子羊のような角が2つあって、竜のように物を言った。そして先の獣の持つすべての権力をその前で働かせた。また地と地に住む人々に致命的な傷が癒された先の獣を拝ませた。また大いなる印を行って人々の前で火を天から地に降らせることさえした。さらに先の獣の前で行うのを許された印で地に住む人々を惑わし、かつ剣の傷を受けてもなお生きている先の獣の像を作ることを地に住む人々に命じた。
Okay, let's read from verse 15 now.
15節を読みします。それからその獣の像に息を吹き込んで、その獣の像が物を言うことさえできるようにし、またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。
Okay, now when you study chapter 13 of Revelation, you will find two beast power are appeared.
黙示録13章を研究するとですね、二つの獣の権力が、そこに登場します。
One is appeared from the ocean, from the water.
一つは海から登ってきます。
Second one is going to arise from the earth.
第二の獣は地から登ってきます。
These two beasts are going to play very important role to decree mark of the beast.
これらのそれぞれの獣はですね、それぞれの役割を、重要な役割を果たして、獣の刻印に関するですね、重要な役割を果たすことになります。
Bible says that second beast is going to make mark of the beast decree to everybody in this world for the first beast.
そして第二の獣が第一の獣の像を地に住む人々に課すことになると聖書は言っています。
Actually, the second beast is the one who is going to make this mark of the beast force to people, and yet he is going to do it for the first beast power. So actually, the first beast is the power behind all this curtain.
ですから第二の獣が、獣の刻印を全地の人々に強要するわけですけれども、その背後にで糸を引いているのが第一の獣ということになるわけですね。
The second beast power is going to make image of the beast. What beast? First beast, so that people can bow and give worship to the first beast.
第二の獣が獣の像なるものを作って全地の人々に拝ませようとします。その獣の像っていうのは何の獣かというと第一の獣であり、その獣を拝ませよう、第一の獣を拝ませようとするわけですね。
Which means, if the people of the world does not respect and worship the power and authority which is the image, to bow down to the image of the first beast, then second beast is going to persecute them, even try to kill them.
つまり、第一の獣の権力を尊重しない人が、人々がいたらですね、拝まない人たちがいたら第二の獣がその人たちを罰する迫害するようになるということであります。
So evidently second beast power is not trying to do this mark of the beast decree forced upon people for himself but for the first beast happened or worked in the past.
ですから第二の獣が獣の像をですね、拝ませようとするのは自分のためではなくて、最初に登場する第一の獣のためにそのような行為に出るわけですね。
Okay, let's read verse 16 now.
次に16節をお読みします。また、小さき者にも、大いなる者にも、富める者にも、貧しき者にも、自由人にも、奴隷にも、すべての人々に、その右の手あるいは額に刻印を押させ、
It's very interesting, isn't it?
興味深い聖句ですよね。
This mark of the beast is going to be placed upon either forehead or on the right hand side.
この獣の刻印というのは右の手か額に押されるとありますね。
What does it mean?
それはどういう意味でしょうか。
Are they going to put a stamps on people's head now?
頭にポーンとスタンプを押すんでしょうか。
We know that in common sense, that's not the way.
常識的にそんなものではないって分かりますよね。
Then what does it mean then?
ではどういう意味でしょうか。
If you really believe and accept the teachings of that beast power, then you are going to agree with it. So received evidently a mark on your forehead. The symbolic language.
この獣の教えを受け入れて信じるならば、従うならば、その獣の刻印を同意して受けることになるという、この象徴でありますね。象徴的に書かれています。
However, if the person does not agree with the teachings and doctrines of the first beast, and yet he is forced, he is fearful, so that's why he just go along with it, and that person is going to receive the mark on his right hand.
しかし、その獣のですね、教え、教理に、を信じることなく同意しなかったとしても、圧力に負けてですね、その権力に屈してしまうならば、やはり獣の刻印を右手にその時は受けることになるわけです。
In the period of Roman Empire, only slaves and servants and the military soldiers received the mark on their right hand.
ローマ帝国の時代に刻印をですね、押された人たちというのは、奴隷とか軍人たちだけでありました。
They have no choice.
そういった身分の人たちはもう選択のうち自由はなかったわけですね。彼らにはその刻印、印が強要されました。
Okay, verse
17節をお読みします。この刻印のないものは皆物を買うことも売ることもできないようにした。この刻印はその獣の名またはその名の数字のことである。
From the outset, we must understand one thing very simple here.
ここでですね、ある一つ単純なことを理解しなくてはいけません。
What is the mark of the beast?
獣の刻印は何かということです。
Some people say that it's 666. It's a barcode of the computer.
この獣の刻印というのは666。 コンピューターのですね、バーコードのことであるという人もいます。
Or very cheap verification, you know, chip, identification chip planted under skins of people.
あるいは人々のですね、皮膚に埋め込まれるマイクロチップ、そういったものであると主張する人たちもいます。
Some people think that it is going to be a smart card, credit card.
またはクレジットカードのことであると考える人たちもいます。
You know, that's not what Bible says.
しかし聖書はそうは言っていません。
That's wrong speculation.
これは間違った憶測なのであります。
You have to understand as it is written in the Bible.
聖書に書かれている通りに理解しなくてはいけないんですね。
Do not listen to human theory.
人間の理論に耳を傾けないでください。
Listen to the words of God.
神の言葉に耳を傾けましょう。
Here it says the mark.Or the name of the beast.
ここにですね、刻印はその獣の名とあります。
And the number of his name.
またはその名の数字のことであると書かれています。
Oh, we have a big hint here, don't we?
ここに大きなヒントがありますよね。
And if we say that this is the computer barcode, then it doesn't fit to this description.
獣の刻印がバーコードであるとするならば、この記述に沿わないわけです。
This is the name of the first beast power rose from the waters.
水から登ってきた第一の獣の権力のこと、名前であります。
We have to gather these numbers from his name in the interpretation of his name.
そしてその獣の権力、第一の獣の権力のですね、名前からですね、数字を、出していく必要があるんです。
And the Bible prophecy gives us another hint here. Verse 18.
18節にさらなるヒントがあるんですけれども、
And、
お読みします。
Says, here is wisdom. Oh, we must have wisdom.
ここに知恵が必要である。知恵が必要なんですね。
Let him that has understanding count the number of the beast.
資料のあるものは獣の数字を解くが良い。
You know, number of the beast. What does it mean? 獣の
数字とは何でしょうか?
Because he says, for it is the number of a man.
その数字とは人間を指すものである。
Not computer.
コンピューターではありませんね。
Not very cheap.
マイクロチップではありません。
Not credit card.
クレジットカードではありません。
But it's the number of a man, he says.
人間を指す数字であるとここに言われています。
And his number is 666.
そしてその数字は666である。666。666とありますね。
Bible says it is the number of the name of a person, man.
これは人間の名前の数字であるというわけですね。
Computer is not a man.
コンピューターは人間ではありません。
Very cheap is not a man.
マイクロチップも人間ではありません。
So that is a human speculation.
ですからそういった解釈は人間の憶測なのであります。
That's why so many Christians are confused.
そういった状態でですね、多くのクリスチャンが、混乱しています。
And they're driving down to the south, and still they're believing they are going up to the north because they believe very sincerely.
あるいは南に向かっていながら自分は北に向かっていると真心から信じているような状態であります。
Oh, my friends, if even though you believe in something sincerely, if you believe something wrong, then you are sincerely wrong.
何かを真心から信じていても、それが間違いであるならば、それは真心から間違っているということなんです。
Now, we understand about the work of the sentinel.
見張りの働き、番兵の働きというものか、みんな分かってますよね。
Sentinels cannot sleep at night.
番兵、見張りというのは夜、寝ずの番をします。
They have to protect the people within the city.
町の中のですね、民衆を守るために見張りをするわけです。
When the enemy or enemy, armies of enemy are approaching, he has to wake people up.
敵軍が攻めてきたら真っ先に気づいてですね、みんなに知らせるのが万兵の働きであります。
When there's a fire, he has to say, fire!
火事が起こったら火事だと真っ先に知らせる働きがあります。
Wake up! Don't die!
死なないように、犠牲にならないように、早く起きなさいと警告を発するわけです。
Tonight, I have to play a role of sentinel for your souls.
今晩、私が皆さんの魂のためのですね、晩兵、見張りの役割を果たしていきたいと思っているわけです。
I tell you, this is very serious matter.
これは深刻な問題なんです。
It is going to affect every living soul on this earth.
この地上のすべての魂、生きた魂に、関係、関わる問題なのであります。
You cannot close your eyes and say, I don't know.
目を閉じてですね、私は知らないとは言えないんです。
And, you cannot say that, I'm not interested in.
私は全然そんなこと、興味がないとも言うことはできません。
You cannot escape from it.
それから逃れることは誰もできないのであります。
Then what is the mark of the beast?
では獣の刻印とは何でしょう。
First of all, we need to understand who is the beast power.
まずは獣とは何者かを理解する必要があります。
There are nine points to identify the beast power in Revelation 13.
黙示録13章の獣を特定するにはですね、9つのポイントがあります。
Now we'll drive very fast.
もっとスピードを上げていきますよ。
You can really find these points in the Bible.
これら9つのポイント、聖書から、読み取ることができるわけです。
It's very simple.
単純なものです。
Now, first of all, it arises after the breakup of the Roman Empire in Europe.
第一の点、それはヨーロッパにおけるローマ帝国の分裂後に起こるということ。
This is a hint for the beast power.
これがですね、獣の権力の、まあ、ヒントとなります。
Number two, it is the religious power. It looks like political power, but essentially it is a religious power.
それは政治権力を装っていながら、実は宗教権力なんですね。
It speaks great blasphemy against God.
その獣はですね、神を大いに冒涜する言葉を吐きます。
What is blasphemy?
冒涜とは何でしょうか。
If you say, I'm God, then that's blasphemy.
もし自分がですね、私は神であると言ったならば、それが冒涜であります。
I can forgive man's sins, then that's blasphemy.
私には、人の罪を許す権威があると言うならば、それが冒涜であります。
Number four.
第4に
It is also a political power
それは政治的権力も振るいます。
Which means this is a church power at the same time using civil rights and authority to persecute people. It's a political power. It's a kingdom.
それは、教会権力でありながら、いろんな、政治権力を、政府、国を使ってですね、神の民を迫害しようとする。つまり政治的権力も振るうことになります。
Fifth point, hints.
第5のポイント、ヒントですけれども、
Bible speaks that it persecutes the saints, God's people.
それは神の民、聖徒たちを迫害します。
Yes, it has killed many, many good Christians.
すでに善良な多くのクリスチャンを殺害してきました。
Number
6. 第6の点。
It rules for 1260 years.
それは、日とありますけれども、実は1260年支配しました。
It's pretty clear. That's what Bible is giving us, all these hints.
聖書がこういうヒントをですね、私たちに与えてくれているわけです。
Number seven.
第7の点。
It tries to change the Ten Commandments.
それは、十戒、神の戒めを変えようと試みます。
It changes God's commandment of the Bible.
実際に神様のですね、律法、戒めを変えようと試みたんです。
Number eight, it resurrects from the deadly wound.
第8の点、それは死ぬほどの傷から復活する。
This beast power once got a deadly wound by sword and died, and a little later being resurrected and respected by all these people in the world.
それはかつてですね、剣によって殺害されたけれども、死んだように思われたのに復活してですね、 多くの世界中の人々から尊敬を得るほどの権力であります。
The Bible is very clear about this point.
こういった点について聖書ははっきりと述べています。
So we cannot make any mistakes here to identify who this beast power is.
この獣の権力を突き止めるのにですね、間違いを犯さないようにと聖書がヒントを与えてくれているんです。
Then why so many Christians are speculate regards to the identification of the beast power?
それなのになぜこの獣の権力について多くの人々はただ憶測だけに耐えるのでしょうか。
Because they don't study.
彼らが研究をしないからであります。
They do not read the Bible simple way as it is written.
聖書に書かれている通りのですね、単純な読み方、捉え方をしないからであります。
Number 9, it has a number 666 in his name, person's name.
9つ目の点、それは何、名前に666の数字を帯びている。
Okay. In Daniel chapter 7, we find something very interesting.
ダニエル書7章にですね、非常に興味深い予言があります。
I'm not going to read all of this.
全部読む暇はありませんけれども、
But later on, you may want to read and find out what are written in there.
皆さん後でですね、個人的に読んでいただいて、どういうことが書いてあるかですね、知っていただきたいと思うんですけれども、
The book of Daniel is a prophecy, the book of prophecy in Old Testament, and Revelation is the book of prophecy in New Testament.
ダニエル書というのは旧約聖書に載っている予言の書で、ヨハネの黙示録というのは新約聖書の最後の部分に載っている予言の書であります。
Ah, so, in Daniel 7, we find something very interesting. Actually, this revelation, beast power prophecy is based upon.
このダニエル書7章にはですね、黙示録13章の、獣についての描写があるんです。
Ah, now, there are four beasts are coming out of the water in chapter 7.
ダニエル書7章では、
saw them in vision.
そのダニエルが幻の中で4つの獣が、4種類の獣がですね、登場するのを見るわけです。
And those animals were lion with eagle's wing.
第一の獣はですね、ワシの翼を持ったライオンの姿をしていました。
Represented the Babylon, Emperor of Babylon.
これは、バビロニア帝国を表していました。
And the second one was a bear.Which has three ribs in his mouth, and one shoulder was lifted up.
第二の獣はですね、熊の姿をしていて、三本の肋骨を口に加え、そして肩のですね、一方がですね、もう一方よりも盛り上がっていました。
Which represented two power, Medo and Persia, two kingdoms united, and actually Persia was a little stronger and in conquering the world.
これは、
Empire.Middle Persia.
メディアとペルシャという帝国、二つの帝国がですね、同盟を組んでこの一つの、強力な帝国を打ち立てた様子を描いているんですけれども、ペルシャの方が力が強くてですね、盛り上がっていたわけです。
Third beast looked like a leopard with six wings of the bird. Forehead.
第三の獣は豹のような様子をしていました。
The leopard is the fastest animal.
そして4つの翼を持っていました。
Fastest leopard.
ヒョウというのはですね、非常に足の速い獣です。
You see, it represents fast conquering power of Greek Empire.
これはですね、ギリシャ帝国からしてて、ギリシャのアレクサンダー大王がですね、ものすごい速さでこの各地を征服していった様子を描いているわけです。
God illustrated like a cartoon that this empire of Greece looked like a leopard with bird's wings, very fast.
しかもこのヒョウがですね、羽をつけてさらにスピードを上げてですね、その征服支配をですね、進めていく様子を神様は幻の中で漫画のようにですね、ダニエルに示したわけです。
And then that animal has four heads.
しかもその獣には四つの頭がありました。ついていました。
In the Bible, heads represent kingdom or king.
聖書の幻で頭というのは王国または王様を表しています。
Four kings of this empire?
この帝国に4つの王様がいたということでしょうか。
Yes, that's exactly what it is.
その通りなんですね。
When King the Great Alexander, went to conquer the Ganges River, India,
アレキサンダー大王がこのインドのガンジス川のあたりまでですね、この征服していたときに、
He was pounding on the ground and he said, Oh, I don't have any other lands to conquer.
そこまで征服を成し遂げて、地面を叩いてこう言ったんです。もうこれ以上征服すべき場所がないと。
As he was coming back, actually he drank too much wine and he died on the road.
しかし、自分の国に戻る途中でですね、お酒を飲みすぎて倒れて死んでしまいました。
While he was dying, at the early young age,
彼はまだほんの33歳で本当に若かったんですけれども、
His generals asked him a question.
彼がもう死にかけていた時に将軍たちが彼に質問をしました。
What king, you have conquered all these big lands and countries.
王様、これだけの広大な場所をあなたは占領なさいました。
If you die now,
今死なれたら
Who is going to take it?
誰がそれを、後を継ぐんでしょうか。
Famous words of Alexander.
アレキサンダー大王の有名な言葉が残っています。
the strongest will take it.
最も強い者が後を継ぐと。
And he died.
そして彼は死にました。
So there were four generals.
4人の将軍がおりまして、
They fought against each other and divided the kingdom into four different regions.
互いに喧嘩したらですね、結局4つにこの帝国が分裂することになりました。
Four kings? Oh, yes. Four kings.
4人の王、その通りでありました。歴史的にですね、成就したんです。
And the fourth one is coming up. It's a very vicious and dreadful beast.
第4の獣はですね、非常に恐ろしい様子をした姿をした獣でありました。
Has an iron teeth and iron claws.
鉄の歯、鉄の爪を持っていました。
The terror power part.And then trample and kill many people.
何でも壊し砕いてですね、人々を八つ裂きにしていきました。
Very violent and vicious power.
非常に乱暴でですね、残酷な権力でした。獣でした。
It's none other than Roman Empire.
これはローマ帝国以外の何者でもありません。
Jesus Christ was crucified and died by the iron nail of Roman soldiers.
イエス様はですね、ローマ兵の鉄の釘によって貼り付けにされましたね。十字架刑に処せられました。
But out of the head of this Roman Empire, ten horns came up.
しかしそのローマ帝国を表す獣の頭からですね、10本の角が生えてきたんです。
Which means this empire is supposed to be divided into ten regions or ten countries. That's exactly what happened in human history.
つまりそれはこのローマ帝国が後にですね、4つの地域にあるいは国々に分裂したということでことを表していまして、実際にその通りに歴史は成就していきました。
And there's another small horn is coming up from the head.
さらに別の小さい角がですね、生えてきまして、それによって以前の10本の角のうち3つの角がですね、根こそぎに落とされてしまいました。抜かれてしまいました。
That horn power looks like a man.
そしてこの小さい角の権力はですね、人間のような姿をしていました。顔をしていました。
Spake very great things like blasphemy against God.
神に対する冒涜を吐いて本当に、大言壮語したんですね。
And he looks different than other horns.
他の角とはですね、様子が違っていました。
This is a religious power persecuting God's people and saying things against God's word.
これは神の、民を迫害し、神に対してですね、けがし事を語る宗教権力でありました。
Ah, now if you study and read further on in chapter 7 of Daniel,
ダニエル7章を
about this little horn power.
読み進めていくと、この小さい角のですね、権力についてさらなる描写がを読むことができます。
And verse 24 says, And the ten horns out of this kingdom are ten kings that shall arise, and another shall rise after them, and he shall be diverse from the first, and he shall subdue three kings.
24節にこう書かれています。十の角はこの国から起こる十人の王である。その後にまた一人の王が起こる。彼は先の獣と異なり、かつその三人の王を倒す。
This is a political power, and yet it's more than that. It's a religious power, different than other kings, and then subdue three kingdoms.
これは宗教権力でありながらですね、政治権力も握っており、そして他の十人の権力とは違っていたんですけれども、この小さい角の権力が台頭するとですね、他の三つの、王たちが、あるいは王国がですね、倒されてしまいました。
Three different races of the people who oppose this religious power are going to be subdued and uprooted and then gone from the face of the earth.
この小さい角の権力にですね、対抗した三つの国がですね、地域はその小さい角によって結局、制圧されて根こそぎに倒されたんです。
Verse 25 says he is going to think to change times and laws.
25節によりますと、その小さい角の権力は意図高き者に適して言葉を出すとあります。
He tries to change the law of God, commandments of God, and then especially in the aspect of time worship.
そして時と律法とを変えようと望むとあります。特に、礼拝の時をですね、変えようとしました。
Now, we have to go back to Revelation 13.
黙示録、ここで黙示録13章に戻りますけれども。
And we'll find a first beast coming out from the water this way.
黙示録13章では第一の獣が、このような様子でですね、海から登ってきました。
Now, if you study about this beast power coming out of the water and horns and heads and everything, actually these events took place and transpired in European nations.
この獣の権力を研究しているですね、この海から登ってきて、このような、姿、形をしていたわけですけれども、実際にですね、この権力が、予言がですね、ヨーロッパの国々の中で成就したということが研究したら分かってきます。
As a matter of fact, most of the Christian church reformers like Martin Luther, Zwingli, John Knox, John Wesley, all these people agreed with this interpretation together. What I'm trying to tell you tonight.
私が申し上げていることですね。実際に宗教改革者、著名な宗教改革者、マルチン・ルターやジョン・ノックス、
John Wesley.
ジョン・ウェスレーなどですね、ツイングリー、そういった人たちもまた同様の解釈をしていました。同様の考えを持っていました。この獣について。
I didn't invent these interpretations.
つまり私がですね、この解釈を持ち出したわけではないんです。
By our former reformers.
私たちのもう先のですね、宗教改革者たちによって確立されたこれは解釈であります。
Now, this leopard-like beast has a Seven heads.
この豹の一見豹の体をしたですね、獣は
7
つの頭を持っています。
And then ten horns.
しかも10本の角がありまして、
And looks like leopard on his body.
体は豹のようであり、
Lion heads.
頭はライオンのようであり、
And iron claw and the teeth.
鉄の牙、鉄の爪を持っていて、
So it looks like a four beast powers appeared in chapter 7 of Daniel.
ダニエル7章に出てきた4つの獣の特徴をですね、この獣が帯びているんです。
This beast power came out of the European nations actually. That's what he's talking about in succession.
そしてこの獣の権力というのは、その4つの獣に続いてですね、ヨーロッパの国々の中から起こりました。
Not in the Babylonian power.
ですからこれはバビロニア権力ではなく、
Not at the time of the Empire of Medo-Persia.
メドペルシャの時代に起こったのではなく、
Not at the time of the Empire of the Greece.
ギリシャ帝国の時代に起こったのではなく、
But at the time of Roman Empire.
ローマ帝国の時代に、台頭してきました。
And after Roman Empire actually divided into ten nations.
実際にですね、ローマ帝国というのは10の国々に分裂してしまいました。
The time period this beast is going to come arise is at the time of ten divided nations after the destruction of the Roman Empire.
実際にローマ帝国が滅びて、そして10の国が起こったその最中にですね、この獣の権力は台頭してきたのであります。
How do we know?
どうしてそのことが分かるでしょうか?
All we have to do is study the descriptions of the Bible prophecy and try to learn.
聖書の予言のですね、この記述を研究して、研究を深めていけば、そのことが分かってきます。
This beast power, which is the power behind the curtain of all this mark of the beast thing in the end, actually has seven heads and ten horns.
そしてこの終末時代に獣の刻印が強要されるその背後で糸を引いているのがこの、7つの頭10の角を持つ獣なのであります。
Now, where are the crowns? Crowns.
冠はどこにあるでしょうか?
Are they on the seven heads or ten horns?
この冠というのは7つの頭に乗っかっているのか、それとも10本の角に乗っかっているのか。
Look closely.
よく見てください。
Where are they?
冠見えますか?
On the horns.
角の上にありますね。
Not on the heads.
必ずしも頭ではなくて。
Okay, four beast power in succession came out of the water.
Four beast.
Four beast. Daniel 7.
ダニエル7章の4つの獣はですね、水から、水の中から現れてきました。
Babylon, one head.
バビロンは一つの頭でした。
And then, Middle Persia, one head.
メドペルシャも一つの頭。
How many heads for Empire of Greece?
ギリシャを表した獣はいくつ頭がありました?
Four heads.
四つでしたね。
So there are six heads altogether.
合わせて、六つの頭がとなります。
One more.
あと一つ。
How many heads for Roman Empire?
ローマ帝国の表す獣はですね、いくつ頭がありましたか?
One king, one head.
一人の王で一つの頭でした。
But that's why it says it has this beast power has seven heads in succession.
そういう意味でですね、後から続いてきたのを合わせて七つの頭となったわけです。
But this fourth beast.Roman Empire was destroyed and divided into ten different nations according to the history.
しかし歴史によるとですね、このローマ帝国も滅びて、やがて7つの国に分割されました。
At that period of time,
ちょうどその頃に、
this first beast of the beast power in Revelation 13 arise.
この黙示録13章に出てくる第一の獣が登場したのであります。
Because at the time of ten divisions,of the countries after the destruction of Roman Empire within, you see, when ten nations are ruling, have crowns, this Revelation 13 beast power arise.
ローマ帝国が滅びて10の国に分割され、そしてそれらの国がですね、まあ冠をかぶって主権を持っているその最中に。黙示録13章第一の獣の権力が登場したんです。
It's not that difficult to understand if you really try to concentrate.
本当に集中して学ぶならば、そんなに難しい研究ではありません。
Now let's try faster.
ではもうちょっとスピードを上げて運転していきましょうね。
I don't have much time left here.
あまり時間が残っていませんから。
I don't want you to be bored to death tonight.
もう退屈してですね、この車から振り落とされないようにしてください。
At the same time, I don't want you to be So confused.
またあんまり混乱してパニックしないようにしてください。
But please stay with me.
どうか私と一緒にとどまってください。
Try to understand the main theme of this prophecy, even though you don't understand the details.
予言のですね、細々とした点というよりは、この中心的な主題をですね、理解しようとしてください。
Do you have seat belts on?
ちゃんとシートベルトをしてますか?
We are going to drive fast now.
今からもっと早く走りますよ。
Reformers called.To back to the Bible by calling the Pope Antichrist.
聖書に立ち返った宗教改革者たちはですね、 ローマ法王を反キリストと呼びました。
If you study, all our ancestors and the reformers all agreed in one fact, that beast power is none other than the papacy.
そして歴史を学べばはっきりしていることです。宗教改革者たちは皆、この黙示録13章第一の獣が、ローマ法王教であるという点で同意しています。
They called the Pope Antichrist, man of sin.
そしてローマ法王ですね、不法の者、反キリストと呼んだわけです。
But nowadays, many, many Protestant churches, they flip their ideas and understanding around, and they were all compromised by the influence and pressures of Roman Catholics.
ところが、今日の多くのプロテスタント諸教会がですね、ローマカトリック教会の圧力に屈してしまって、その立場をですね、翻してしまったのであります。
John Wycliffe said, the Pope is Antichrist here on earth.
ジョン・ウィックリフ、宗教改革者の第一人者である人物がですね、こう言いました。法王はこの地上における反キリストであると。
Martin Luther said, Oh, how much pain it has caused me, though I had the scriptures on my side, that I should dare to make a stand alone against the Pope and hold him forth as Antichrist, he said.
マルチン・ルターはこのように言いました。私は聖書の言葉を味方につけてはいたが、あえて法王に対抗してたった一人で立ち上がり、彼は反キリストであるとの立場を取ることにはどれほどの痛みを伴ったことか。
To us, so I fought with myself and with Satan till Christ by his own infallible word fortified my heart against these doubts.
キリストがご自身の無謬の御言葉によりこれらの、疑念に対して私の心に要塞を築いてくださるまで私は自分自身またサタンと戦い続けた。
If you find the book called History of the Christian Church, Volume 3, page 327, you find these descriptions in that book.
キリスト教会の歴史という本のですね、3巻327ページにこのような言葉があります。
It said, Vigilius ascended the papal chair on 538 AD under the military protection of Belisarius.
ベリサリウスの軍事的な保護のもと、西暦538年にビジリウスが法王の座に就いた。
When the Roman Empire was falling,In order to fill the vacancy and gap of that power,
pardon me?
When it was falling, in order to fill the gap and the void of the power,
ローマ帝国がですね、この衰退していったときに、その権力をにポの座にですね、ぽっかり穴が開いていたわけですけれども、
they appointed the bishop of the Church of Rome as pope and father of the churches.Actually has power to control the Roman army as well.
その頃に彼らはですね、ローマカトリック教会の司教を法王として立ち上げて、そして、権力を握らせ、軍隊までもですね、その支配させました。
Oh, it is a religious power at the same time. It has a political aspect as well.
ですから、宗教権力、政治権力も同時に握ることとなりました。
Bible is correct.
聖書は極めて正確なのであります。
And this Antichrist power began to rule from 538 AD.
そしてこの反キリストの権力、勢力がですね、紀元538年から市場権をものにしました。
For 1260 years.
その期間がどれだけ続いたかと言いますと1260年間でありました。
Actually, it is until 1798 AD.
538年から1798年まで1260年間その、市場権が続いたわけですね。
Bible said this power was going to ruleThe world and churches over 1260 years. That's exactly fulfilled as it is described.
この権力が1260年間、勢力を振るうであろうと 聖書は述べていて、実際にその予言が正確に成就しました。
In Encyclopedia Americana in 1941 edition, you'll find this word.
アメリカーナという1941年版のですね、百科事典にこのような記述があります。
In the year 1798, General Berthier went into Rome and thwarted the papacy and established the new form of government.
1798年、ベルティエ将軍がローマに侵攻、法王教を粉砕し、新たな政体を確立した。
The Pius VI, which is Pope at that time,
当時の法王であったピウス6世がですね、
He was captured and brought into the prison cell of France, and he
捕らえられてフランスでですね、幽閉されて結局獄死しました。
Got the deadly wound and killed as Bible predicted.
聖書が予言した通りにですね、このローマ法王教反キリストの権力が死ぬほどの傷を受けることとなった事件でありました。
Again, the Bible was correct.
この時も聖書の予言の通りに成就したわけです。
For 1260 years, this papacy has been persecuting and killing many, many innocent and sincere Christians.
この1260年もの権力を振るった期間ですね、ローマ法王教は多くの、善良なクリスチャンたちを迫害し、そして死に至らしめました。
He killed Christians with swords, and the prisons, in the prison cells, sometimes they burned them to death.
剣で殺したり、獄死させたり、火炙りの刑にしたりしました。
Even Christians were eaten.By animals.
猛獣に食べられたクリスチャンたちもいました。
Now, and then Revelation 13 says there's a second beast is going to come up, not from the water, but from the earth.
そしてですね、黙示録13章では第二の獣がですね、海からではなく地から登ってきます。
Okay, now water represents People in the Bible.
聖書では水というのは、海というのはですね、民衆を表しています。人々。
So the papacy arose from the you know, European region where there are many habitations.
ローマ法王教というのは、この多くの人々が、住んでいたこのヨーロッパの国々の中から起こりました。
But the second beast is coming out of theland where not many people are inhabited.
ところが第二の獣はですね、地から登ってくると描写されていますけれども、ほとんどその人口のない地からですね、場所から頭角を現してきたんです。
So it is described that it is arising from the earth.
あまり人が住んでいない場所から現れたということでですね、
Now,
地から登ってきたと表現がされているわけです。
Now, first beast was beast, wild beast.
第一の獣は本当にこの姿はですね、野獣のような本当に獣でありました。
But second beast is very calm and good animal.
しかしこの第二の獣はですね、おとなしい、この何も攻撃しないようなですね、獣に生き物に見えました。
Lamb like a beast.
子羊のような獣と表現されています。
Very kind and spiritual.
非常に温厚でですね、おとなしいわけです。
Represent Christ.
子羊というのはキリストも表していますよね。
This country arising with the characteristic of the Christian churches.
この国はですね、
This arising, this country arose.
Yes, as a lamb-like look, that means a character of Jesus and church.
イエス・キリストの教会、またクリスチャンのですね、特徴を帯びた形でこの国は、建国されたわけです。
And it has two horns, not one horn.
一本ではなく二本の角がありました。
So it does not have any dictatorship.
つまり、独裁政治が敷かれなかったということであります。
It doesn't have any one king. It has a republic.
一人の王を立てたのではなくて、共和制だったんですね。 この国の政治形態は。
Now, as you know, America's, the symbol of American animal is, like a, you know, like this cow look like thing.
この牛のようなですね、獣、これアメリカを代表する生き物な、動物なんですけれども。
Have you ever seen anything like this?
こういう生き物見たことありますか？
Buffalo, right?
バッファローですよね、これ。
Now, interestingly enough, buffalo is the, buffaloes are living only in the United States.
この生き物はアメリカ合衆国にしか見られません。
There's an interesting thing here.
ここに興味深いことがありまして。
If you see the baby buffalo, it looks almost like lamb.
このバッファローのですね、赤ちゃんは実に子羊にそっくりなんです。
Is it possible that when Revelator John saw this animal in his vision, he didn't know what kind of animal that is, but looks like a lamb, he says.
もしかしたら、黙示録を書いたヨハネはですね、幻に見たこの獣というのは、子羊に似たバッファローの赤ちゃんだったということはないでしょうかね、ありえないでしょうか。
Maybe he saw the baby buffalo.
このバッファロー、そしてその 赤ん坊を見てですね、子羊のような獣と表記したのかもしれません。
アメリカ、the United States rose with the principle of the Bible.
アメリカ合衆国は聖書の原則にのっとって、建国されました。
Now this peace power rose about the time that the first beast got deadly wound in 1798.
この第二の獣がですね、起こったのは、第一の獣が死ぬほどの傷を受けたちょうどその頃でありました。
Around that time period, as Bible said exactly, second beast arose from the...
聖書に言われている通りに、ちょうどその頃、第一の獣が死ぬほどの傷を受けたあの時代にですね、第二の獣が現れてきたのであります。
Because the United States was born in 1776.Almost the same period, isn't it?
アメリカ合衆国建国は1776年で、第一の獣がですね、死ぬほどの傷を受けたのが1798年、非常に近いですね、年代的に。
After the United States was born as a country,
アメリカ合衆国が国として生まれた時に、
The first beast is being resurrected, recovered from the deadly wound.
その後にですね、第一の獣が復活を遂げました。死ぬほどの傷を受けたのに、その傷が治ってしまったんですね。それはいつ起きたと思いますか？
1929, February 11, through Lateran Roman Pact.
1929年2月11日ラテラン条約によってそのような状態になったんですね。
You see, Mussolini gave the papacy 108 acres to the Vatican.And acknowledge it as a kingdom, separate, independent kingdom.
ムッソリーニという独裁者が当時ですね、ローマカトリック教会に108エーカーの土地を与えて、そこにですね、独立したバチカンの国をですね、建てることを認めたんです、許したんです。
This first peace power is resurrected and restored.
その時、第一の獣の権力がですね、復活を遂げたわけです。
Why is it?
なぜでしょうか？
Because of, that's what Bible said.
聖書がそのように述べているからです。
And then after that, Revelation 13:3 says, and all the world wondered after the beast.
そこで全地の人々は驚きを恐れてその獣に従ったとあります。
Now you look at and follow, the positions and workings of the papacy from the Vatican.
バチカンにおけるですね、この全世界のローマカトリック信徒に振るっているこの影響、立場というのを皆さんもご覧になったことがあると思います。
People praise and wonder after him and follow him.
多くの人々がローマ法王をですね、讃え、驚き恐れ彼に従おうとしています。
Last month, new pope was ordained.
先月新しい法王が任命されましたね。
First time in historyThe man from South America, Argentina, was elected.
南米のアルゼンチンから選出された初めての法王でした。
He called himself Francisco first.
彼はフランシスコ一世と名乗りました。
He is in first time in Roman Catholic history. He is from the order of Jesuits.
そしてローマカトリック史上ですね、最初のイエズス会出身の法王なんです。
People wonder after him. Bible says.
聖書によると人々は全地の人々は驚きを恐れてその獣に従ったとあります。
Pope Leo XIII said, "We have a seed of the Almighty God on earth." He identified himself with the power of God in the church.
我々は地上で全能の神の座につくものであると法王レオ13世は宣言しました。
Speak blasphemies?
これは何でしたっけ、冒涜ではないでしょうか。
Oh, yes.
その通りです。
Does he claim that he has a power to forgive sins?
法王はですね、罪を許す権威があると主張しているでしょうか。
Absolutely.
その通りです。
You see, why people, Christians, go to the priest to confess their sins, not to Christ directly?
なぜ多くのカトリック信者がですね、直接キリストにではなく、ローマ法王教の司祭たちにですね、罪を告白するのでしょうか。こういった状況をですね、考えてみてください。
Now, what is the mark of the beast?
獣の刻印とは何でしょうか。
Some people think it's a social security card.
アメリカの、まあ、社会保障制度であると考える人もいます。
Some people think it's a computer barcode.
コンピューターのバーコードと考える人もいます。
Some people think they are credit cards.
クレジットカードだと考えている人もいます。
Or even driver's license.
運転免許証と考える人もいます。
And some people think that they are very cheap.
マイクロチップと考えている人もいます。
Very small, like a grain.
非常に小さな物体ですね。
Even to the size of the sesame seed, small.
もうごまの種よりも小さいんですかね、これは。
But our Sunday visitor, printed by the Roman Catholic Church, says this.
ローマカトリック教会のですね、発行物である日曜日の訪問者っていう印刷物に、1945年4月18日号、興味深いことが主張されました。
The official name of the Pope is Vicarius Filii Dei.
法王の公式名はヴィカリウス・フィリデイであるというわけです。
This mark of the beast is actually number of the name of a man, person, Bible says.
聖書によると、この獣の刻印というのは獣の、人間の数字、名前の数字であると言われていますね。
All these characteristics of the Antichrist and the beast power fits perfectly to the Pope papacy.
これらの、予言の中のですね、出ている特徴がすべてこのローマ法王教にですね、当てはまるんです。
Now, let's look at their, his name.
ではそのローマ法王の公式名に見てみましょう。
There are many popes during the history.
歴史上大勢のローマ法王がおりました。
That's why they have one official name.
法王一人につき公式名が一つありますね。
And that's Vicarius Filii Dei in Latin.
法王を表す公式名がヴィカリウス・フィリデイというわけですね。
If you calculate and add up the numbers out of the name, this is what you can find.
これらのアルファベットが表す数字を足していくとどうなりますかと言いますと、
We all know this in common sense.
まあ常識で分かっていると思いますけれども、
How many numbers in V?
V というローマ数字はいくつの数字を意味しますか？
5, right?
5ですね。
One I?
I というローマ、ローマ数字は1です。
C, 100.
C は100。
You see? So, we, okay, Vicarius.
Vicarius.
Its numbers are V is 5, I is 1, C is
5, 100, 1 100, A 0, 1 0,
R 0, I 1, U 5, S 0. All these alphabets has numbers in it.
どのアルファベットよりも数字が含まれています。
If you add up, it comes down to 112.
1行目足すとですね110人になります。
And Philly,
フィリーという部分ですけれども、
Vicarious Philly Day means the vicarious or representative or even identifying the representative of the Son of God. That's what it means.
Vicarious Philly Day という意味はですね、そもそも神の子の代表者という意味です。
Actually, it is saying that the Pope is a son of God, like Christ in the church on this earth. That's what it
means. この地上の教会では法王が神の子に等しいものであるというわけです。
Now, Philly, there are three eyes, so three L means 50.
真ん中のフィリーという部分ですけれども、I が3つあって3数字の3になりますね。そして L が50足しますと、
so、come down to 53
になります。
And the day, that means God.
3行目の day, D-I D が500
E as zero numbers,
E が0
I is 1
I が1
come down to 501
足すと501になります。
Now let's use our numbering skills here.
暗算してみましょう。
I don't know if you still remember this or not
まあ、皆さんまだ覚えているかどうか分かりませんが、
112 plus
112足す
53 plus
53足す
501 How many are there?
全部足すと
666
になります。
That's the number of the name of the man.
この人間の名前の数字であります。
Ah, this is very, very interesting.
非常に興味深いですね。
Is mark of the beast literal or symbolic?
この獣の刻印というのは字義通りのものなのか、それとも象徴的なものなのでしょうか。
Many people think that beast is symbolic, but the mark is literal.
多くの人は獣は象徴で、刻印は字義通りと考えています。
Heads and horns are symbolic, but the mark is literal. That's not right. That's not...
頭や角は象徴だけれども、刻印は字義通りというわけですね。それはちょっと通じつまが合いません。
that's inconsistent.
矛盾した解釈になります。
The beast power, spiritual symbol.
獣の権力は霊的な象徴です。
Image, spiritual symbol.
獣の像も霊的象徴であります。
Name, spiritual symbol.
名前も霊的象徴です。
Number, spiritual symbol.
数字も霊的象徴です。
Seal, spiritual symbol.
封印も霊的象徴です。
So evidently, we have to interpret the mark as spiritual symbol.
ならば当然ですね、刻印も霊的象徴ということになります。
You got to understand this.
この点を理解しなくてはいけないんですね。
The main issue of the mark of the beast.It's about the worship.
獣の刻印の主な争点は礼拝であります。
Second beast says, you worship and bow down to the first beast, otherwise we'll kill you.
第二の獣がこのように言うわけですね。お前たちは第一の獣であるお方を伏し拝みなさいと、礼拝しなさい、さもなくば私があなた方を殺すと。
If you do not worship the beast, then you are not going to have power to buy or sellEconomic sanctions we are talking about.
第一の獣を拝まないならば、不死拝まないならば、売り買いができなくなるぞと、経済活動ができなくなるぞと脅されるわけです。
Why do we worship God?
なぜ私たちは神を礼拝するのでしょう。
What is the reason for the worship?
礼拝する理由は何でしょう。
Revelation 4 verse 11 we find because God created us.
黙示録4章の11節によると、神様が私たちを、お作りになったからであります。
You see, the Creator God is the only one who deserves for our worship.
創造主であられる神様だけが私たちの礼拝を受けるにふさわしい方なのであります。
But not the church authority.
教会の権威ではありません。
Oh, Ten Commandments says this.
実会にこのように書かれています。
Now, inscribed by the fingers of God.
神の指によって書かれた実会でありますが、
Papacy tried to break it.
その 実戒をですね、法王教は破壊しようと試みました。
The law and the time of the Ten Commandments.
実戒のですね、立法そのもの、また時を変えようと試みました。
They're making all kinds of idols.
ありとあらゆるですね、偶像を編み出してきました。
The statue of Mary. Statue of little baby Jesus.
マリアの像、赤ん坊イエスの像。
It's like pagan power.
まるでこの異教の権力と変わらないですね。
Kind of
異教の宗教にはですね、こういった偶像はすでにあります。
Church,
しかしローマ教会に行っても、こういう偶像がですね、至るところで見られます。
You see, Bible says, thou shalt not worship any graven image. Do not make any idols and worship.
聖書の実戒第二条にですね、刻んだ像を作ってはならない、拝んではならないと。命じられていますね。
Even on this crucifix, you know, Mary is the one who was crucified, not Jesus.
この左上の十字架についているのはイエス・キリストではなくマリアです。
All kinds of errors.
いろんなこういった誤った観念が教えられるわけですね。
Okay, the image of the Mary is in cave. This is a pagan worship.
この洞窟の中に置かれているマリアの像、これも異教の礼拝と変わりません。
They have carved images and idols of the many, many saints.
このような多くのですね、聖徒の聖人の彫刻が飾られています。
God did not make them saints.
神様が彼らを聖徒、聖人に任命したのではありません。
God did not make them holy.
神様は彼らをですね、聖なるものとして聖別するようにと言われませんでした。教会の権威によってなされていました。そして教会員たちにですね、その像を拝むように要求するわけです。
Now, what does the Roman Catholic Church say is the mark of her authority?
ローマカトリックは、自らの権力について何と言っているでしょうか。
Cardinal Gibbon said in 1895 November 11
1895年11月11日、ギボンズ枢機卿が次のように述べました。
Of course, the Catholic Church claims that the change was her act. It could not have been otherwise, as none in those days would have dreamed of doing anything in matters of spiritual and.
無論、カトリック教会は変化は自らの行為によるものであったと主張するものである。他の方法では起こり得ないし、教会が行動しなければ、当時の人々が、霊的また教会の、そして宗教的な事柄において、何らかの行動を起こそうとは、夢にも思わなかったであろう。
Ecclesiastical and religious without her, and the act is a mark of her ecclesiastical authority in religious things.
そしてこの行為が、宗教の事柄においてはカトリック聖職者に権威があることの印、または印、または刻印なのであると述べました。
Why? What is he saying?
何と言ってるんでしょうか、ここで。
Roman Catholic Church changed the day of worship from the seventh day to the first day.
ローマカトリック教会が自らの権威によって第7日安息日から日曜日に聖日を変えたことについて述べているんです。
That is a mark of her authority.
そしてそれが、自らの権威の印、印である、刻印であると宣言しているんです。
Because the Pope has a power of God in this earth,
この地上では教会に対して法王が、神の権威を権力を振るうことができると主張しています。
So he destroys the second commandment.
ですから第二の戒めをですね、破壊しました。
Which says thou shall not worship the idols or graven image.
刻んだ像を作ってはならない、偶像を拝んではならないという戒めを破壊したんです。
And then breaking the fourth commandment.
さらに、第四条を犯しました。
By changing the date of worship.
礼拝の日を変えることによってであります。
ああ。The Roman Catholic cardinals are saying that this is our mark of our authority.
ローマカトリックの枢機卿がこれこそが、カトリック教会の権威の印、印だと宣言しているわけです。
In Catholic record, in that book, 1923 September 1, in London, Ontario, Canada says this.
1923年9月11日のですね、カトリック記録文書にこのように書かれています。
That such church is above the Bible. A church is above the Bible?
教会は聖書の上に位置する。とんでもないこと言っていますね。
And this transference of Sabbath observance to Sunday is proof positive of that fact.
そしてこの安息日を日曜日に移したことが、その事実を裏付ける証拠であると言っているんです。
Deny the authority of the church and you have no adequate or reasonable explanation or justification for the substitution of Sunday worship for the Saturday in the third Protestant in the third and Protestant commandments, fourth one.
あなたが教会の権威を否定するならば、神の戒めの第3条、すなわちプロテスタントの第4条における土曜日を日曜日に取って変わらせたことを適切に、または道理にかなって説明したり正当化したりすることはできない。
What a daring claim!
なんという大胆な、主張でありましょう。
And she says, we have changed the law of God.
我々が神の律法を変えたと、言ってはばからないわけですね。
It's okay to erect a idols in graven images and worship.
神の律法に禁じているのもかかわらず、偶像を立てて、それを拝ませることは、
And then we have changed the day of the worship from the Saturday to Sunday.
自分たちが礼拝日を土曜日から日曜日に変えたと宣言しているわけです。
It's not the seventh day anymore as the commandment says, but it's the first day now.
今しめが言っているように、礼拝日は土曜日ではなく、もはや土曜日ではなく日曜日である。我々がそれを変えたと言っています。
Look at all these Protestant Christians.
今見てごらんなさい、プロテスタント諸教会。
They follow us and go to church on first day.
我々に従ってみんな第一日日曜日に教会に行ってるじゃないか。
They accept our authority.
我々の権威を彼らは受け入れているのである。
Yes, you have authority and power to change God's commandment.
そして彼らは、いや、はい、あなたこそこの神の律法を、戒めを変える権威がありますと認めていることなんです。
And they're saying that that is the mark of our authority.
そしてそれこそが我々の権威の印、印であると言っているわけです。
Sunday worship cannot be found in the Bible.
日曜礼拝を進めている、教えている箇所は聖書のどこにもありません。
They have changed the lawAnd the time of God's commandment, as Bible predicted.
しかし聖書が予言している通りに彼らがですね、礼拝の日を変えてしまいました。
Catholic records 1923 September 1 says the Sunday worship is the mark of our power.
カトリックの1923年9月11日の記録文書によるとこのように書かれています。日曜礼拝こそは我々の権力の印である、印であると。
But still, God's law, Ten Commandments in the Bible speaks like this, testify like this.
しかしながら今もなお神の戒めはですね、聖書にこのように述べられています。
Remember the Sabbath day to keep it holy, for in six days the Lord made heaven and earth, the sea,And all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it.
安息日を覚えてこれを聖とせよ。主は6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖とされた。
Ezekiel chapter 20 verse 12 says this.
エゼキエル書20章12節にこのように書かれています。
Moreover, also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them that they might know that I am the Lord that sanctify them.
私はまた彼らに安息日を与えて私と彼らとの間の印とした。これは主なる私が彼らを聖別したことを彼らに知らせるためである。
God is requiring of you and ITo obey his commandments, not human commandment at all.
私たちが、人間の戒めではなく神様の戒めに従うようにと神様は私たちに求めておられます。
Jesus said, If you love me, keep my commandments.
イエス様が言われました。もしあなたが私を愛するならば 私の戒めを守りなさいと。
For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous.
神を愛するとは、すなわちその戒めを守ることである。そしてその戒めは難しいものではない。
You see, the seal of God is in the center of His Ten Commandments.
神の戒めの中央には神の印が押されています。
The seal verifies the authority.
この印というのは権威を証明するものであります。
This seal of the President of the United States.
これはアメリカ合衆国大統領の印であります。
The seal has the description of the area he rules.
ここにはですね、このアメリカ大統領が主権を握っている地域の名前が記されています。
And he has a title.
そしてその大統領のですね、称号があります。
Now, the fourth commandment has the name Jehovah.
第四の戒めには、戒めの第四条にはですね、エホバの名前が登場します。
And his title is the creator.
その称号、エホバの神なる神様のですね、称号が創造主であります。
Where he rules.
そして彼がどの地域を治めているかということ。
Heaven and earth and waters.
天と地と海であります。
So we certainly have a seal of God in the center of Ten Commandments, which is located in the fourth one.
ですからこの十戒の中央には、部分である中枢である第四条の戒めにですね、この神の印が記されているのであります。
God the Creator,
創造主なる神、
And, you know, Jesus said, If you love me, keep my commandments.
イエス様は、私を愛するなら私の戒めを守りなさいと言われました。
If you love me,
私を愛するなら
keep my commandments.
私の戒めを守りなさいと。
You know, about the group thinking.
集団思考ってご存知ですか？
When a penguin jump into the water, one of them,
ペンギンの大群がいてですね、一羽がですか、水に飛び込みますと、
everyone else, all penguins follow and jump into the water.
ペンギンがみんなですね、その一羽に従います。水に飛び込みます。
Group thinking.
集団行動ですね。
And we have a co-worker in Japan, and she's Korean.
私たちに日本にですね、この韓国人であるんですけども、日本に住んでいる、同胞がいまして、
She told me the story, funny story about the first year he came to Japan to leave.
私にですね、彼女が日本に初めて来た時の経験したことを話してくれました。
We think that the Japanese people are driving on the wrong side of the road.
日本人はですね、左側通行ですから、韓国右側ですので、日本に来たらこれ間違ったが運転してると思ったわけです。
You are driving on the right-hand side of the road.
この自分たちは右側通行、日本は左側ですね。
While many countries and people are driving on the left-hand side of the you are driving on the left-hand side of the road, while many people are driving on the right-hand side of the road in the world.
世界のまあ多くの国ではですね、大抵右側通行になっています。
I don't know which one is wrong side, but I mean that's what it is.
まあどっちが正しいか、どっちが間違ってるかっていう問題ではないんですけども、まあ右側通行の国が多いことは確かです。
Well, in the first year when she was learned to drive in Japan,
彼女が日本でですね、この運転を習い始めたときに、
she was driving on the right-hand side of the road.
右側を走ってしまったんです。
And it actually scared many people.
多くの人がびっくりしました。
Many Japanese people honked, bang, 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 bang. You are driving on the wrong side of the road.
日本のドライバーがですね、ああ間違ってるよって言って警笛を鳴らしてくれました。
Get out of the way.
移りなさい、左側に移りなさいと言ってくれたわけです。
But she did not really familiar with that law.
しかしこの法律に慣れてあまり分かっていなかったので、
she thought they were driving on the wrong side.
彼らが間違ってると思ってしまったんです。
So she honked back at them.
そこで警笛をですね、鳴らし返しました。
Get out of the way.
間違ってるよって戻りなさい。
You're driving wrong way.
あなた方が間違ってますよ。
I'm right and you're wrong.
私が正しくてみんなが間違ってますよって。
But Japanese people are very kind people.
日本人は親切な人たちですので、
they're giving, you know, warning horns.
警笛を鳴らしてくれたんです。
And then they said, oh, I'm so sorry, I'm so sorry, you know.
自分が間違ったことをして、あ、ごめんなさい、ごめんなさいって言ったんです。
Who's supposed to say sorry at this point?
この時点で、まあ、誰がごめんなさいと言うべきでしょうか。
Who is driving on the wrong side?
誰が間違った側にを運転していたんでしょうか。
A friend of mine, this Korean lady.
この韓国人の女性の方がですね、間違っていたわけです。
Many, many Christians
多くのクリスチャンが
are going to the church on the wrong day.
間違った日に教会に行っています。
When you worship on the correct day, which is commanded by God in the Bible,
聖書で神様が命じているその正しい日に礼拝をするならば、
their finger pointing at them.
その人たちが少数の人たちを指さしています。
And then they say, you are going to the church on wrong day.
ああ、間違った日に教会に行ってますよ。
While the Bible says, on the seventh day, you keep it holy.
しかし聖書は第7日を聖別して守りなさいと言われました。
Think about these things.
こういったことを考えてみてください。
Oh, God is coming back to judge the thoughts and intentions of Christians.
神様ですね、多くのクリスチャンのですね、考えを正すためにおいでになります。
What is the present truth?
現代の真理とは何でしょうか。
It's the testing truth for the generation.
その世代の人々を試験する、試す真理であります。
Even believers believed God is present and existing, and you know the judgment is coming. While they're believing it,
神は実在し、裁きの日がやってくると信じているクリスチャンですら。
Even though they believe all these things sincerely,
そういったことを真心から信じていながら、
if they do not go into the ark, they will be perished. In the water.
神様の命じる通りに箱舟に入らない人たちは滅びることになります。
They have to follow the way God commanded.
神様が命じる通りに従っていかなくてはいけないんですね。
Out of water, out of love.
愛によってそのような行動を取る必要があります。
Even if they sincerely believed,
真心から信じていたとしても、
if they did not go into the ark, they were perished.
箱舟に神様の命じる通りに入らないならば滅びたわけです。
ノア
ノアの時代の人々は箱舟を作っているノアを嘲笑いました。
They laughed at him.
バカにして笑ったわけですね。
But they're not laughing at the time of rain, storm comes.
しかし本当に嵐がやってきた時、彼はもはや彼らはですね、嘲笑うことはできませんでした。
There's a testing truth in the time of John the Baptist.
バプテスマのヨハネの時代にも、試みる真理がありました。
They've been bringing lambs and goats to the sanctuary in order to be forgiven.
人々は許しを求めてですね、聖所にいろんなこの子羊や、ヤギを生贄に連れてきたわけです。
But not anymore.
携えてきました。しかし、
not anymore, the true Passover lamb, Jesus came.
しかし神の子羊イエス・キリストがやってきたんですね。
If you don't believe Jesus as a Lamb of God, the Savior,
イエス・キリストを神の子羊救い主として信じないならば、
you cannot be forgiven.
許しを受けることはできないんです。
If you say that, oh, my ancestors have been bringing lambs to the sanctuary, my father and mother have been bringing lambs to the sanctuary, so I will bring lambs to the sanctuary in order to be forgiven, he is not going to be forgiven now.
我らの民族はもう子々孫孫聖女に犠牲を携えて罪の許しを受けてきたんだから、私もそうすべきだと言ってですね、神の子羊イエス・キリストを信じないならば本当の許しは得られないのです。
Because he does not obey the present truth, which is true test for that generation.
その世代の人々を試す試験する現代の真理を信じて受け入れないからであります。
Jesus ChristWas the true sacrifice for our
salvation. イエス・キリストが私たちのための真の生贄、犠牲であられます。
The Pope, the Papacy,
ローマ法王、法王教はどうでしょうか。
Look at presidents of the United States kneel before the death of the John Paul II.
ヨハネ・パウロ2世がですね、 の葬式の場面ですけれども、歴代大統領がここに顔を揃えています。
powerful, powerful authority.
本当に強力な権力であると言わざるを得ません。
Now, United States government is following the Roman Catholic Church and its authority all along.
アメリカ合衆国はですね、もうローマカトリックの権威にどこまでも従っていくことでしょう。
Now, this is the one of the symbols of Jesuits.
これがイエズス会のシンボルの一つでありまして、
And then Freemason as well.
フリーメイソンも同じシンボルを使っています。
And it says Ordo of Chaos.
ここにですね、Ordo of Chaos とありまして、
Out of chaos, we establish new kind of authority in this world.
これは混沌からの脱出という意味でありまして、彼らは新しい権威、新しい秩序を打ち立てようとしています。
Have ever seen this picture before?
この写真ご覧になったことありますか？
オサマ・ビン・ラディン and terrorist.
テロリスト、オサマ・ビン・ラディンという人物であります。
They helped the one world government power to establish new authority out of chaos.
この混沌とした中からですね、結局は、新世界秩序が打ち立てられることになる手助けをした人物であります。
Do you know this person is high-ranking officer?Of the Freemason Secret Society?
この人は秘密結社フリーメイソンのですね、高い地位についていた人であったということをご存知でしたか？
You have seen this picture.
この写真、これ何の写真かご存知ですよね。
This American $1.
これはアメリカの1ドル紙幣ですけれども。
Now, in that dollar, you find this inscriptions.
このような模様が描かれています。
Novus Ordo Seclorum on the bottom.
下の方に Novus Ordo Seclorum と書かれていまして、
What does it mean?
どういう意味かと言いますと、
New World Order.
新世界秩序という意味であります。
An American dollar bill long time ago?
もうずっと昔にですね、デザインされたアメリカ紙幣、ドル紙幣にこのように描かれているわけです。
This obelisk tower symbolizing sun worship.
オベリスクという形をしたこの塔はですね、太陽崇拝の象徴であります。
You will find same thing in the Saint Peter's Square in the Vatican.
同様の形の塔がですね、バチカンの聖ピエトロ寺院にあります。
The thing you are watching is none other than sundial.
これはですね、もう太陽の模様を描いたものに以外の何物でもありません。
It's a symbol of sun worship. Isn't that strange?
太陽崇拝のシンボル、象徴であります。おかしなことですよね。
In the Vatican Square?
バチカンにこのようなものが建てられているんです。
Look at this.
ご覧になりますか？
And you find something very similar in Washington DC.
それに非常に似ているものがですね、ワシントン DC にもありまして。
One right in front of the White House.
ホワイトハウスの真ん前に位置しています。
I've been here numerous occasions.
私は何度もそこに足を運びました。
You see, this is the symbol of Freemason.
これはフリーメイソンのシンボルです。
Freemason is trying to establish a one world government and giving papacy the authority to rule everybody in this world and giving mark of the beast.
フリーメイソンというのは、法王教を権力の座につかせてですね、全世界を支配させようと、その手助けをしている、世界政府を目指している秘密結社であります。
This is a symbol of rule, rulers.
これは、まあ、物差しがここに描かれていますね。
Now, look at this architecture of the Washington DC city.
ワシントン DC のこの建造物、ご覧になれますでしょうか？
What is this?This is a symbol of Freemason.
これはフリーメイソンのシンボルです。象徴です。
Isn't that strange?
おかしな話ですよね。
Okay, this is a symbol of Washington D.C., the city.
これワシントン D.C. をですね、上から見たところですけれども。
The upside down star symbol.
この逆さになった星のマークがあります。
This is how the streets were built.
このような形で本当にですね、街がデザインされているんです。
Symbol of Freemason.
フリーメイソンのシンボルです。
Look at on the right hand side. This is symbol of Freemason.
右側のこの物差し、わかりますでしょうか。これフリーメイソンのシンボルなんですね。そのシンボルにのっとって街がデザインされ、そのように建造されました。
In the middle, what do you see?
真ん中に何が見えますか。
It's a Washington Monument, symbol of the sun worship.
ワシントン記念塔ですかね。そこにもフリーメイソンのシンボルがあります。
This is Vatican.
これはバチカンの光景ですけれども、これバチカンの上から見た衛星写真ですね。
It was built this way. Look at this very closely.
よく見てください。
What is it?
これは何でしょうか?
It's a key.
これ鍵なんですね。
Key of the heaven and hell.
天と地の鍵を持つものと言われていますよね。
The Pope has a power and authority to unlock heaven.And unlock the hell. That's what it means.
天国と地獄の鍵を解く権威があると法王は主張しています。
Oh, my friends, wise virgins you should become.
私たちは賢い乙女とならなくてはいけません。
Have lambs, but oils in it you must have.
油の入った灯火を持たなくてはいけません。ランプを持たなくてはいけません。
Lamp represents the Bible.The truth you have learned and taught.
このランプというのは私たちが学んだ真理を表しています。
Who gave these lamps to these virgins?
これらのランプをですね、誰がこれらの乙女たちにあげたのでしょうか?
The family who has this wedding feast.
Pardon? Oh.
The family who has this wedding feast provide the lamps to the virgins.
この結婚式を取り行おうとしているこの家族がですね、彼女たちにランプを与えました。
But they supposed to have their own oils at the time when this light goes out.
そして街の明かりが消えた時にこの、自分でですねランプに油を込めなくてはいけなかったんです。
When you go to church, you hold Bibles in your hand.
教会行く時聖書を手、携えていきますね。
And you believe some things not you have invented, but you are told.By the church and leaders of the church, the lamps you're holding it.
しかし皆さんがですね、持っているランプというのは、
Can you say it again?
Okay, you're holding the lamp, represent the Bible and the teachings you've got from the church and its leaders.
そのランプというのは皆さんが携えたものは自分で、発明したものではなくて、聖書からまた教会から教会の指導者たちから受けた教えなのであります。
Sooner or later.The crisis will come and hit.
間もなくキリストがおいでになります。
Those doctrines will not be able to save you.
こういった教会からの教会が編み出した、教理というのはですね、私たちを救ってくれません。
The lights will go out.
その時明かりが消えてしまうんです。
Then you better have the extra oil on your waist.
その時に私たちは腰にですね、余分の油を持っていなくてはならないんです。
That represent Holy Spirit.
それは聖霊を表しています。
You better have your own Bible study.
自分で聖書を研究しなくてはいけないです。
Understanding of the help of the Holy Spirit.
聖霊の助けによって御言葉を理解しなくては、真理を理解しなくてはいけません。
That personal experiences will give you light to shine the road.
そういった個人的な経験がですね、闇の中を皆さんが進むときに照らしてくれます。
Do you have Holy Spirit in your life?
あなた、皆さん、自分の人生にですね、聖霊を持っていますか?
Oh, when Nebuchadnezzar erected a big image.
ネブカデネザルが巨大な像を打ち立てたときに、
Actually, he asked people to come and worship it.
多くの民衆を呼び寄せて礼拝を強要しました。
Out of this symbolism, Bible says that Actually, you know, people were required to come and worship the image.
そしてこの人々はですね、ここに集って獣この像を拝むように要求されたわけです。
Ah, but there are three Hebrews.
しかしその場にですね、3人のヘブル人青年がおりました。
Shadrach, Meshach, Abednego.
シャデラクとメシャクとアベデネゴ。
They refused to bow down and worship.
彼らはこの像をですね、伏し拝むのを拒みました。
Why is it?
なぜでしょうか?
And all other Jewish officials and leaders of the church and the government came and they were forced to worship and they did.
全てのユダヤ人の指導者たち、権威者たちも含めて全員がですね、この像を拝むように強要されて屈服しました。
And Daniel's three friends, they resisted to worship.
しかしダニエルの3人の友人たちは伏し拝むことを拒んだんです。
Why?
なぜでしょうか?
What was the reason?
理由は何だったのでしょう?
Because God said on his commandment, second one, thou shall not make any graven image or worship or bow down.
神様が実戒の第二条で刻んだ像を作ってはならない、拝んではならない、ひれ伏してはならないと命じておられるからであります。
Refused to worship because God said so on his commandment.
神様が戒めで、偶像を拝んではならないと言っておられるから、この像を拝むことを拒んだわけですね。
Because they loved God.
彼らは神様を愛していたからそのような行動を取りました。
They only worship God and his commandments.
神様だけを礼拝し、神様の戒めのみに従った人たちでした。
Now, there's another image of the beast erected.
今後、別のですね、獣の像というものが打ち立てられることになります。
Force people to bow down.
そして、民衆にですね、この像を拝むように強要することでしょう。
Otherwise, they will not have power to buy or sell economic sanctions.
拝まなければ売り買いが禁じられて経済活動ができなくなります。
I don't have any further time.
もう時間がありませんので。
My friends, you've got to think about these things.
閉じなければいけませんが、このことについて真剣に考えてみてください。
It's battle about the worship.
これは礼拝をめぐってのですね、戦いであります。
Who do you worship?
あなたは誰を
God or human institutions?
拝むか。神か、それとも人間の作った組織か、創造主なる神様を拝むのか、人間の権力、権威をに不死を拝むのか。
And they say that, changing of the Sabbath, worshiping the Sunday is the mark of our authority, which is the beast.
そして彼ら自身がですね、この土曜日から日曜日に誠実を変えたという行為が自分たちの権威の印であると言ってるわけです。これが獣の刻印であります。
Many, many Christians do not really understand about the prophecy of the mark of the beast because they did not study as it is written in the Bible.
多くのクリスチャンが聖書に書かれている通りに予言を研究し理解しないがゆえに獣の刻印についての正しい理解を持っていないのであります。
They listen to the theologians and pastors too much.
多くのクリスチャンがあまりにもですね、この神学者や学者、牧師たちの意見に耳を傾けすぎるんです。
When they were standing tall and refused to bow,
3人の青年がですね、獣の像、この金の像を拝むことなく立っていたとき、
Look at this. His Jewish friends were telling them.
ユダヤ人の友人たちが彼らに向かって囁いています。
They were pulling their dresses down. Hey, listen!
彼らの着物を掴んでですね、言うこと聞けと。
Come and bow down!
言う通りに、伏し拝んだらいいじゃないか。
You'll be killed?
出ないと殺されちまうぞ。
Are you crazy?
頭おかしくなったのか。
Are you out of your mind?
どうかしてるのかじゃないか。
Just pretend that you worship just one day, and the next day you can go home.
もう今一回きり王様の言う通りにしたら無事に家に帰れるんだから。
But Shadrach, Meshach, Abednego, they couldn't.
シャドラク、メシャク、アベネネゴはその、勧告に従うことはできませんでした。
They have loyalty only to God.
神様だけに忠誠を尽くしていましたから。
Not any human institutions or even king.
人間の組織、人間の王に彼ら忠誠を尽くしてはいませんでした。
If we die, we'll die.
もし死ななければいけないなら、死んでもいいですと。
Obey the commandments of God because I love him, because he saved my life.
むしろ私は神様を死に至るまで忠実であることを選びます。なぜなら彼は私を救ってくださったから、
お方だからです。He's the one who saves my life, and then who is going to give me?
神様だけが私の 命を救うことがおできになり、私をよみがえらせることがおできになる方だからです。
When they're thrown down into the fire,
火の中に投げ込まれたときに、
Jesus Christ was standing with them in the fire.
イエス様がおいでになられて、彼らの、共にですね、火の中におられました。
King Nebuchadnezzar said, Oh, wait a minute, didn't we throw three people in the fire?
あれ、王様が言いました。3人の人たちを投げ込んだのではなかったか。
Why do I see four people?
なぜ中に4人いるんだ、炉の中に。
The fourth one looks like the Son of God.
第4の人は神の子のような姿をしている。
He was scared.
王様は恐れおののきました。
He called his three young men to come out.
3人の青年たちに出てきなさいと呼びかけました。
And the fire did not scorch anything on his garment.
火が彼らのですね、どの部分も燃やしてはいませんでした。
The only thing fire burned is the tied knots on their hands.
焼けていたのは彼らを炉に投げ入れた時に縛っていたこの、紐だけでありました。
They felt such a freedom within the fire.
この火の中にあって彼らは、自由を味わっていました。
When you obey God's commandments,
神様の戒めに愛のゆえに従うとき、
and follow His will,
神様の御心に従うとき、
then you can have a true peace,
本当の真の平安、幸福を味わうことができることでしょう。
Now if you obey God's words, then you can really be free.
神の言葉に従うときに本当の意味で自由になれます。
Free from errors.
あらゆる誤りから誤謬からの自由であります。
Free from secular powers.
What power?
Secular powers.
世俗の権力から自由に解き放たれます。
When you are in God's words and obeying His commandments,
神の言葉のうちにとどまって戒めに従うならば、本当の意味で私たちは自由になれるのであります。
Jesus looking down to this earth.
イエス様はこの地球をですね、見下ろしておられます。
Now look at the economy of this world.
この世界のですね、経済状態をご覧になってください。
Economic system became one.
もう世界経済は一つになっています。
Look at Cyprus. What's happening?
キプロス島で何が起こりました？
You see, European Central Bank, you know, took the money from personal savings accounts.
ヨーロッパ中央銀行がですね、個人の、この銀行預金を抑えようとしたんですね。
It's like Communist Party.
まるでこの共産党みたいなことをしたんです。
Sooner or later, that kind of things will spread to Portugal, Spain, you know, Ireland, or Italy, and so forth.
そういった状況がポルトガル、スペインですね、アイルランド、そういった国にも飛び火します。
Sooner or later, it'll come to Korea and Japan and the United States also.
遅かれ早かれ。日本にも韓国にもアメリカ合衆国にもやってくることでしょう。
The world economy is one together.
世界経済はもうすでに一つになっています。
This economic system is about to crumble and fall.
そしてこの経済、システムがですね、もう破綻の今にも破綻しようとしているんです。
In that crisis, mark of the beast is going to be decreed.
このような危機にあって獣の刻印がですね、発布されることでしょう。ローマ法王教がその時にですね、全世界に対して新たな権力を振るうこととなります。彼らが今後やろうとしていることに関するですね、ありとあらゆる証拠を私はすでに握っています。
and natural disasters will strike, the more and more.
それに加えてさらなるですね、災害が世界中あちこちに襲ってきます。そして民衆はですね、みんなで教会に行こうという機運が高まってきます。
It's the mark of the authority of new power, papacy, all the world.
この全世界を、治めておられる法王教の権威の印に従おうと。
Like it had done for 1260 years.
同様のことがもうすでに中世時代ですね、1260年間にわたってそういった権力が振るわれました。
That ruling power is going to be repeated shortly in the near future.
近い将来同様のですね、市場権がこの世界で振るわれることでしょう。
It did once,
かつて起こったことです。やがて起こります。
And God's true people are going to stand up.
神の民だけがその時立ち上がるんです。
And they're saying that that is breaking the commandments of God.
そしてこう宣言します。それは神の戒めに戒めを破ることであると。
They're going to be severely persecuted.
そういう彼らは、激しく迫害されることでしょう。
Those who are loyal to God or loyal to human institutions are going to be separated.
神に忠誠を尽くす者たち、人間の権威に忠誠を尽くす者たちが分かれていきます。
Great numbers of human populations are going to follow the papacy.
人類の大部分が法王教に従っていって獣の刻印を受けることでしょう。
Small numbers.
少数の人々が
生
ける神の印を受けることになります。
第7日安息
日の戒めを含む神のすべての戒めに従うがゆえに、自分の命を犠牲にすることとなろうと、ことになろうとも神様に従うことを選びます。
Now God can trust them.
その時神様は彼らに信頼を置くことができることになります。
In this crisis, they are loyal only to God.
この危機にあって創造主なる神様だけに忠誠を尽くす人たち。
My friends, that test is coming very soon.
このような、テスト試練の時がですね、間もなくやってきます。
You'll be so surprised.
皆さんその時が実際やってきたら本当に驚きを覚えることでしょう。
After that time of trouble, Jesus Christ will come second
time. そのような悩みの時代を経て後にですね、イエス・キリストが義なる者たちを救い出すためにやって来られるでしょう。神様だけに従う者たちを救うために。 I hope and pray that you are going to be candidates who receive the seal of the living God, not mark of the beast. 皆さんはですね、獣の刻印ではなくて生ける神の印を受ける一人一人が立候補者となられることを私は心から願い祈るものであります。
Bible says if you receive the mark of the beast, you will receive seven last plagues.
もし獣の刻印を受けたら最後の7つの災いの中で苦しむことになると聖書は言っています。
This is very serious warning.
非常に深刻な警告ですね。
Please pray and study.
どうか祈って研究を続けてください。
Jesus loves you very much.
イエス様は皆さんをこよなく愛しておられますから、皆さんと、皆さんの夫や妻また子供たちを救おうとしておられるのです。
Open your heart and study the Bible in your prayers.
どうか心を開き祈りのうちに聖書を研究なさってください。
May God bless you.
神様の祝福が皆さんの上にありますように。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Heavenly Father,
天皇お父様、
We thank you so very much for this very simple and easy Bible prophecy.
この単純かつ、優しい聖書の予言を与えてくださってありがとうございます。
Father, give us wisdom of Holy Spirit.
どうか聖霊による知恵を私たちに与えてください。
To understand the Bible as it is written.
聖書に書かれている通りに、御言葉を理解することができますように。
Jesus our God, we need courage and boldness to stand before the apostasy of the world.
私たちは、世界、世の廃墟にあって勇気を持って立ち上がらなくてはいけません。イエス様どうぞ助けてください。
Oh Jesus Christ, we love you.
イエス様私たちはあなたを愛します。
That's why we want to follow you and obey thy commandments.
だからあなたの戒めに、すべての戒めに従いたいと願うものであります。
Oh Lord Jesus, save our souls and protect us from the coming persecutions and crises.
主イエスよ、どうぞ私たちを、来たるべき危機の中から迫害の中にあってお守りください。
Bless these brothers and sisters. Who came tonight in this auditorium. when they are trying to ponder upon their decisions.
今日ここにおいでになられた兄弟姉妹方を祝福し、どうぞ彼らが正しい決断を下すことができるように助けてください。
Again, we thank you for thy sure word of prophecy.
あなたの確かな予言の言葉を感謝いたします。
In Jesus Christ's name we pray.
イエス様の御名を通してお祈りをお捧げします。
Amen.
Amen.